今日から1週間受難週の歩みが始まります。特に十字架の金曜日、そして次の日曜日のイースターに向かって私たちは、レントを過ごしてきたわけですけれども、今週恵みのクライマックスを過ごしてまいります。そのこの受難週の始まりの日に、いわゆる月セマネの祈りというものを学ぶのは非常にふさわしいことではないかと思っています。この月セマネの祈り、イエス様が十字架にかかる前の夜になさったお祈りを見て、この箇所が何を言っているのかを学んで、そしてイースターの希望について考えてみたいと思います。ストーリーを見てみます。今週の木曜日がですね、十字架にかかる前夜、いわゆる最後の晩餐にあたる日です。最後の晩餐で食事をした後、イエス様は弟子たちを連れてゲツセマネという場所に向かっていきます。32節と33節、ゲツセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間ここに座っていなさい。33節、そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。イエス様は深く恐れたんですね。身もだえするほどだったというんです。34節、そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。イエス様はそれから苦しそうに祈っていきます。これほどまでに弱々しい、弱いイエス様の姿は他に見ることができないと思います。35節、それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、そして月瀬までの祈りがこれですね。36節、またこう言われた。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。杯っていうのは十字架のことですね。父よ、あなたにできないことはありません。どうぞこの杯、十字架を私から取り除けてください。私を十字架につけないでください。イエス様は十字架を前に恐れも苦しみも悲しみもありました。また誰にも分かってもらえない、弟子たちですら自分を理解してくれない、そういう寂しさも悔しさもやり場のない憤りのようなものももちろんありました。私の心に残るのはこの36節の、どうぞこの杯を、十字架を私から取り除けてくださいというイエス様の願いですね。ああイエス様、十字架を取り除けてください、十字架に私をつけないでくださいって祈ったんだ。はっきりと分かることは、十字架は演技でもなければ茶番でもないということです。イエス様は神が人となって来てくださった、そういう方ですね。ですからイエス様は十字架なんて平気です、どうせ蘇るから大丈夫ですというのではなかったんですね。そうではなくて、本当に私のように皆さんのように生身の肉体を持っていたので、十字架に恐れを覚えたということです。だからこそ十字架は尊いんですね。十字架は私の罪からの救いのため、そういう真実なものだった、そういうことができるんです。さて、36節が今日の、言うまでもなく、ポイントになりますけれども、私はこの前半のどうぞこの杯を私から取り除けてくださいというのが印象に残っていますけれども、後半の方がどちらかというと有名なお祈りだと思います。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。よくここから言われます。これが理想的な祈りなんだと。イエス様は父なる神の御心に委ねていったんだと。そしてあなたもそうしなさいとよく言われます。成人クラスというのが毎週10時からあります。 私の毎週の楽しみでもあります。とっても良いクラスですね、派手さは全くありませんけれども、何もエンターテイメントの要素はありませんけれども、地道な学びですけれども、本当に毎回感動、聖書をじっくり読む、クラスです。このクラスで、先週月瀬マネを学んだんですね。だから成人クラスに毎週参加している方にとっては、予習済みで、今日はさらにお得だと思います。ある教材を使っているんですけれども、その教材ではこの36節の後半を説問の中ですごくクローズアップしてきました。いい教材なんですよ、いい教材なんだけれども、この36節の後半を非常に取り上げてきた。1、イエスはどのような思いで祈ったのか想像しましょう。私たち想像しました。2、イエスはなぜ私の願うようにではなく、あなたの御心のように、あなたの御心のままをなさってくださいと、結果を神に委ねることができたのだと思いますか。委ねるっていうやつをこう結構押してきましたね。3、あなたが何かを神様に願うとき、その結果をあなたは神に委ねていますか。そうでないとしたらそれはなぜだと思いますか。結構グイグイ来るな。その教材だけではないですね。あまりにもこの36節月瀬マネの祈りから、あなたの思いではなく神の御心に委ねなさいというお勧めがなされてきました。それはとても大切なことを語っていると思うんです。とても大切なことを語っているんだけれども、でも同時にですね、委ねなさいというお勧めと同時に、まあ、それを聞いたクリスチャンの私は委ねられないっていう、このそういう応答もこのたくさん私は聞いてきて、委ねなさい、でも委ねられない、その繰り返しをですね、あまりにも多く見てきた、そういうこのことにとらわれてきたんじゃないか、そうも思うわけです。先週私この結果見つかったんですけど、なくし物をしそうになりまして、大事なものだったんですね。で、まあ自分の部屋の自分の机の目の前に置いてあったわけですけど、散々別のところを探し回ったんですけど、そういうことありますね。でその時に神様に祈ったんですね。神様どうぞ、この私困るんです、これがないと見つけなきゃ困るんですって祈って、その時にしかし私の願うことではなくとはやっぱり祈らなかったですね。そう、委ねるっていうことがこの最善と分かってもできないこともありますよ。でこの36節を読むたびに、それだけなんだろうかと思うんですね。それは本当に大切なことなんだけれども、本当に月瀬マネのメインのメッセージなんだろうか、本当にそうなんだろうか。私は月瀬マネの祈りの真髄に迫っていく、より深いところに迫っていくためのヒントは、この14章のこの36節だけ切り取って読んではわからないと思っています。14章の後半も読んで、初めてわかるものが、見えてくるものがあると考えています。その14章の後半の部分を今日は皆さんと分かち合いたいと思います。その前に、14章の後半に行く前にまず見ておきたいのが、月瀬マネの祈りと対比されるかのようなこの場のペテロの態度ですね。一枚戻っていただいて、29節、するとペテロがイエスに言った、たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。ペテロは強気なんですね。イエス様を捕らえにローマの兵隊たちが踏み込んでくるその直前に、ペテロは自分だけはつまずかないと強気で言うんです。イエス様はそうはならないよと言います。30節、イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今夜鶏が2度鳴く前に私を知らないと3度言います。けれどもそれを聞いてペテロはもっと強気になります。31節、ペテロは力を込めて言い張った、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。こと起こる前ではありますけれども、このペテロの強気、ペテロが 言い張る様子は非常に気になります。イエス様の弱さ、イエス様が深く恐れている様子とまるで対比されているかのように、ペテロは強気の姿勢を崩さない。これを頭のどこかに留めていただいて、これを覚えつつ14章の後半を見ていきたいと思います。14章の後半には裁判が出てきます。2つの裁判が出てきます。まず1つ目の裁判は14章の54節から始まります。54節、ペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の庭の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていた。イエス様が捕らえられて、そして連れてかれた。ペテロはそれをつけていって役人たちと一緒に座って火に当たって様子を見ていた。裁判にかけられるのはもちろんイエス様です。55節、さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが何も見つからなかった。人々は偽証しようとします。56節、イエスに対する偽証した者は多かったが一致しなかったのである。なかなかイエス様を有罪判決にすることができません。2回目の訴えがこれからなされますけれども、それも偽証です。偽証というのはなんかかっこいい言い方だけど、つまり嘘ですね。57節から59節、すると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言った。彼らはイエス様に関する嘘を並べ立てるんです。58節、私たちはこの人がこう云々いうのを聞きました。59節、しかしこの点でも証言は一致しなかった。嘘ですから。3回目のこの質問がなされます。3回目の問いは大祭司がするんですね。60節から62節、60節、そこで大祭司が立ち上がり真ん中に進み出てイエスに尋ねていった。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。イエス様は無言、黙秘を貫いている。61節、しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは褒むべき方の子キリストですか。あなたはキリストかと尋ねられる。そこで、ああイエス様、答えてしまうんですね。62節、そこでイエスは言われた、私はそれです。彼らはイエス様を冒涜の罪に定めます。64節、あなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのです、どう考えますか。すると彼らは全員でイエスには死刑にあたる罪があると決めた。イエス様が神の子キリストであると答えてしまったから。2つ目の裁判は66節から始まります。66節と67節、ペテロが下の庭にいると大祭司の女中の一人が来てペテロが火に当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめて言った、あなたもあのナザレ人、あのイエスと一緒にいましたね。問われるのはペテロです。ここでも同じように3回質問がなされます。ペテロは何回もイエス様を知らないと言うんですね。68節、しかしペテロはそれを打ち消して何を言っているのかわからない、見当もつかないと言った。しかしその喋った瞬間、口を開いた瞬間、ペテロがイエス様と同じガリラヤ出身だということがバレてしまうんですね。彼にはガリラヤなまりがあったんです。だから日本語でこの普通に丁寧語で書かれて、標準語で書かれてありますから分かりにくいですけれども、きっと俺はそんなやつ知らねえだっていう、そういう答えだったんですね。70節、しかしペテロは再び打ち消した。しばらくするとそばに立っていたその人たちがまたペテロに言った、確かにあなたはあの仲間だ、ガリラヤ人なのだから。言葉でガリラヤの人だとバレてしまった。そしてちょっとこの苦しいところですけれども、71節と72節、しかし彼は呪いをかけて誓い始め、私はあなた方の話しているその人を知りませんと言った。するとすぐに鶏が二度目に鳴いた。そこでペテロは鶏が二度鳴く前にあなたは私を知らないと三度言いますというイエスのお言葉を思い出した。 それに思い当たった時、彼は泣き出した。私はペテロとこの、火の前のですね、人々とのやり取りを裁判と言いました。もちろんこれは裁判ではなくてプライベートな会話でありますけれども、福音書を描いたマルコはあたかも2つの裁判のように3つの質問をこの被告人に向けて投げかける2つの裁判のように書いている。そして両者を比較するかのように描いているんです。そしてどちらも焚き火を前にして始まります。焚き火という言葉が新約聖書にはほとんど出てこないんです。でもここに出てくる。焚き火はですね、あたかも裁判を描く演劇の舞台装置のように、ここに2度裁判の始まりに出てくる。1つ目は54節ですね、イエス様の裁判が始まるところ。54節、ペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の庭の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていた。焚き火の前でイエス様の裁判が始まろうとしている。もう一つは66節と67節ですね。ペテロが下の庭にいると大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめていった。つまりイエス様が被告人の裁判と、ペテロが被告人の裁判、この2つの裁判を比較しながら描いて、でどちらの裁判も問いは一緒なんです。イエスとは一体何者なのか。それに対してイエス様は見事な答えをしました。あなたはキリストですか？私はそれです。ペテロは残念ながら失敗しました。私はその人を知らない。最初に読んだ14章のこの前半のゲツセマネの祈りとペテロの強気な態度の対比を思い出していただきたいんです。その対比に似てますね。でこの2つの裁判でもイエス様とペテロが対比されるようにして描かれているんです。ただ違うのは、強い人が逆になっている。今度はイエス様が強かったんです。ゲツセマネで神様の前にあんなにボロボロであんなに弱かったイエス様が人の前に引き出された時には誰よりも強かった。その逆に神様の前で強気だったペテロは、私は絶対に、私だけはつまずきませんと言っていたペテロは、人の前に引き出されていった時、その信仰が試された時、自分の信念を貫くことはできなかった。これはペテロを貶めるメッセージではないんです。むしろ私はですね、ペテロの方に自分自身の姿を見ますよ。これここに描かれている人間は私自身ですよ。けれども私たちは同時にイエス様がなさったゲツセマネの祈りに導かれているんだと思います。強くなりたいのならば、自分はつまずかない人なんだと、そういう強気に嘘吹くのではなくて、イエス様に倣って神の前に弱くなる、正直に祈る、力と助けをくださいと求めて祈る、その神の前で弱くなる人が本当の意味で強くなれるのだと勧められているのだと思います。そしてこれは励ましです。ゲツセマネのように、イエス様のように、私たちは弱くていいんです。イエス様ですら弱かった、深く恐れて悲しみのあまり自分は死にそうだと言っていたんです。私たちはなおのこと恐れることがあっていい、悲しくて涙を流すことがあっていい、立派な祈りができなくてもいい、模範的な祈りができなくてもいい、ペテロのように終始強気で絶対私は失敗しないぞと肩肘を張って生きる必要は私たちにはないんですね。ゲツセマネの祈りの豊かさと励ましが皆さんに伝わったでしょうか。14章の前半に戻っていきたいと思います。 今日は、ゲッセマネの祈りを見ていきましたけれども、ゲッセマネの受難だけでは終わらずにイースターの希望も見たいと思います。その希望のイースターへとイエス様がつないでいるメッセージをしているのが27節と28節です。14章の27節を私が読みますので、28節を皆さんと一緒に読みたいと思います。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになると書いてありますから。3、はい、しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。ありがとうございます。イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。イエス様はペテロが裏切ることを知っていらっしゃいました。弟子たちが裏切ることはイエス様にとって織り込み済みでした。イエス様は弟子たちが裏切らないということに望みを置いていたんじゃないんです。イエス様は復活に望みを置いていたんです。彼の希望は復活でした。イエス様は全てを成し遂げて復活してガリラヤに行くと言ったんです。そしてあなたと出会ったあの場所でもう一度会おうと言ったんです。それがしかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きますということです。私はよみがえって生きているからガリラヤでもう一度会おう。ここに希望が示されています。今日のタイトルは受難のゲッセマネから希望のガリラヤへというふうにいたしました。あのふるさとのガリラヤで、いつものガリラヤでもう一度弟子たちはイエス様に会うんです。ですから受難週は喪に服する期間ではありません。むしろ復活のイースターへの希望を強められる期間だと考えてください。そして日曜日の礼拝の意味が刷新される期間でもありたいと願います。私たちが日曜日ごとに集まる理由は復活のイエス様に出会うということです。復活のイエス様を私たちは日曜日ごとに礼拝しているんです。その日曜日の意味が毎週毎週私たちが集まることの意味が深められる、その喜びが強められる一週間であるといいなというふうに期待をしています。今日から始まる一週間、イースターまでぜひ復活のイエス様にお会いする、日曜日ごとに復活のイエス様を、生きておられるイエス様を礼拝する、そのことを待ち望む気持ちで過ごしていただきたいと思います。最後に一つ証しをします。次の日曜日イースターの朝、多摩中央公園で6時半から、地域合同の早朝礼拝が持たれます。自分がメッセージをする日が来るとは、思っていなかったのですけれども、ずいぶん長くこの、早朝礼拝にですね、毎年行っています。アメリカにいた期間を除けば20年近く、この、礼拝に参加をしています。今は妻と息子と3人で行きますけれども、ずいぶん前に独身の頃ですけれども母と一緒に行ったことがあるんですね。じゃあ一緒に行こうかという話になって、車に母を乗せて私が運転をしていきました。ちょっと離れたところに駐車してですね、そして公園を端から全部歩いて礼拝をする池のそばへ向かっていきました。この池のそばに集まって毎年するんです。今年もそうです。芝生があって広い、もう見渡せる公園です。4月上旬の朝は寒いです。朝もやがかかっています。木々には朝露が降りています。そしてそうだったかどうか分かんないんだけど、池から湯気が上がっているような、そんな風にも見えたんですね。雨上がりのぼんやりとしていた日だったと思います。のんびり歩いていましたら、池の向こう側にもうすでにたくさんの人が集合しているのが見えたんですね。あ、時計を見たらあと5分しかない、あんなに遠いし間に合わないな、遅刻だなと思った時にですね、母がいきなり走ったんですね。うわーっと走っていた。うわ、お母さん走った。で、私も一緒に走り始めたんですけど、意外と速くてですね、今より20歳近く若い 母でありましたけれども、しばらく一緒に走ったんですけど、私の方が先に息が切れたんですね。で、私が歩き始めた時に母がバッと振り向いて、あんたイエス様が来る時には走らなあかんのやでと言って、ニカッと笑って走り去っていたんです。再臨の時は走れと確かに聖書に書いてある。あんたイエス様が来る時は走らなあかんのやで。お母さん走ってっちゃったよとですね、朝もやの中を、まあ、必ずしもかっこいい走り方ではなかったと思うんですけど、この池に向かって全力で走っていく母の後ろ姿を私は見送りながら、ああ天国でイエス様に会う時には俺たちみんな走るのかなと想像しました。本当に忘れられない嬉しいイースターの思い出です。受難週は受難のゲッセマネを経て希望のガリラへと向かう一週間なんです。この一週間、私たちは苦しんでくださったイエス様を覚えて、神様の前に弱くていいんだ、恐れることも悲しむことも立派な祈りができないこともあっていいんだ、そう覚えて歩んでいきたいと思います。そしてゲッセマネを超えて復活の希望へ歩んでいきたいと思います。日曜日の意味が、復活したイエス様、今も生きておられるイエス様を礼拝する意味が、この1週間でまたも新たにされて、礼拝が喜びに変わって皆さんにお会いすることができればというふうに期待をしています。お祈りをいたします。愛する天の神様、今朝の礼拝を心から感謝をいたします。あなたが愛してやまない魂をお一人お一人をここに集めてくださり、あなたの最も苦しまれた祈りを見て学ぶことができたこの幸いをありがとうございます。あなたは人となって来てくださって、私のために十字架にかかってくださいました。それは本当に苦しんでくださった、私のために苦しんでくださった祈りだということを思います。そしてあなたは私すべて地上において苦しまれましたから、私たちの弱さに同情できない方ではないということをありがとうございます。私が苦しい時、弱い時、悲しい時、またどう祈ったらいいかわからない時、立派な祈りなんて到底できないと思われる時、それはあなたも同じようであったんだ、そしてあなたに助けてください、力をくださいと祈るものが強くなることができる、その約束も見ることができたことをありがとうございます。喜びのイースターに向かって、喜びの日曜日に向かって、一日一日愛する方々を守り導いてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。